皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私オネストと
グリーンティーと
ウマーマです。
5月30日配信211回でございますけど、
うん、
ね、いかがお過ごしですか？聞いていただいてる方どれぐらい気づくかわからないんですけども、私マイクが変わりましてですね、ちょっと音質が良くなってますよ。
骨伝導で伝わるマイクに変えたということなので、
まあ皆さん、ね、前もなんか言ってなかった。
骨の振動が生に伝わるというね。皆さんもだから骨伝導のイヤホンで聞いていただくとより骨の振動が伝わるかなと思いますね。いや、
でもさ、骨伝導ってもう全くなくなってない。
ないですね。
うん。携帯がね、なんか骨伝導って聞こえるからうるさくても大丈夫みたいな、一時期携帯出ましたけど。
うん。
まあ、一瞬でなくなったよね。
まあ、普通に耳がね、きちんと聞こえる人は、使う必要がないですから、うん、まあ、普及はしてないっていうだけで、使ってる人はいると思うんですけどね。
ああ、まあ、一定数ってこと
ね。うん。それはマジョリティでは、マジョリティではないような気がしますけど。
うん。うん、なるほどね。まあ、そんなわけで、久々に骨のネタでいじられたわけでございますけど。
まさかマイクからね。
いや、でもね、この、まあ、マイクを買ったのもですね、まあ、いろいろこう、迫られて買ったわけなんですけどね。まあ、いつもマイクで使ってる MacBook Pro のスカイプが使えなくなったからマイクを買うっていうすごい悲しい感じなんですけど。
まあでもさ、それ OS 上げればいいんだよね。
あ、まあね。
うん。
OS 上げればいいんだけど、OS 上げるのもめんどくさいなっていう。OS 買わなきゃいけないじゃん。
あれ？有料だっけ？ Mac って結構タダで上げられた気がするけどな。
いや。あのね、多分 iMac の方は今、多分上げられるんですよ。
うん、
マーベリックスでしたっけ？何でしたっけ？忘れましたけど。
うん、
多分 MacBook Pro の方は、それよりもちょっと古いらしくて、あのね、買わなきゃいけないんですよ。
まあそうするとマイク買うのと OS 買うのとどっちか
って、ね。そうそう、どっちなのって言ったら、うん、マイクの方が安いかみたいな。のもあってね。まあ結論マイクというような感じになりましたけど。まあこれを買うことによってね、きっと僕が何かこう、例えば犯罪を犯しました。ね、犯人の部屋を覗いてみましょうって言うとなんか、おやマイクがありますねみたいなことを言われるわけですね。まあ、昨日そんな話をツイッターでしてたんですけれども。
あ、そうなんだ。
まあ、マイクなんて、最近どこの家庭でも結構あるよっていうことだけは ね、言っておきたいですけどね。
ちょっとドローンがあったら、おいって思いますけどね。
そうね。まあ、ドローン、ね、まあ、ドローンも欲しいは欲しいですけど。まあ、そんな私のマイクはさておきですね。皆さんからお便りを。いただいておりますので、
うん、
読んでいきたいと思います。
お願いします。
今日は3通ですね。3通いただいております。ありがとうございます。まず1通目、前回放送の感想プラスアルファということでいただいております。はい。駆け上がりラジオのパーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
久しぶりの休日を満喫中の原崎リアですということで、リアさんです。ありがとうございます。遅くなりましたが、203回はテーマリクエスト、リクエストテーマを取り上げていただきありがとうございました。さて、前回の209回では自販機についてお話しされていましたね。確かに日本は自販機が多いですよね。私は3月末から年度をまたいで4月の頭まで渡米していたのですが、ほう、日本のように路上には自販機を設置されていませんでした。語学研修のための渡米だったので、現地の大学に通学したのですが、自販機は大学校内のカフェテリアや休憩室にありました。だいたい1本 1.75 ドルから、2ドル近辺だったので、今のレートだと割高ですね。大学だとドリンクの自販機の横には必ずと言っていいほどスナックの自販機がありました。画像を添付しました。画像をいただいております。
うん、まあ、なんか、ね、見ますね、結構。
ね、映画とかよく見ますよね。
うんうん、
ジュラシックパークとかでもね、 なんかもう、錆びれた、こう、施設の中にはこう、ね。
あれ、相当古い。
相当古いやつがありましたけど。はい。こちら 0.75 ドルから2ドルと開きがありました。これは売ってるのがカロリーメイト的なスティックタイプのお菓子からポテトチップス的な袋入りのお菓子とバラエティが多いからです。大学にある自販機はドリンクとスナックでしたが、移動中に高速道路のパーキングエリアにあった自販機には歯ブラシセットをはじめとして目薬やら、リバテープやら頭痛薬などの医薬品が入った自販機があったのはびっくりしました。しかも結構安かったです。パーキングエリアにはアイスやハンバーガーの自販機もありましたね、ということ。
やっぱり施設に置いてあるっていうね。
そうですね。外にはなかなか置いてないと。う
ん、まあね、外に置いてあったら多分まあ強盗とかにね、いろいろ狙われるっていうことなんでしょうね。だってアメリカはもう規模が違いますからね。ダンプカーみたいなやつでドカンと飛び込んで中の金を取るみたいなね。
いや、むしろ多分自販機ごと持ってくる。うん、そうそうそう。
あ、さあ、あの、自販機ごと持っていくのか。で、あと ATM とかはなんかこう、なんか飛び込んでったりとかして、こじ開けるとかっていうのもよくあるみたいですけど。
ATM も多分そのまま持っていくよね。
あれなんかさ、飛び込んでいくやつなかったっけ？そのでかい施設の中にガーンとこう。ただ銀行とかに入っていくのか。
それターミネーターじゃないですか。
いやいやいやいや、普通にあの、
後で来るとか言って。
それ ILB
車に突っ込んでくるシーンが。
まあまあちょっと忘れたんでいいですけど。まあそういうののね、危険性があるんで、やっぱりね、海外は施設の中管理できる。ところにしか置かないっていう。
そうですね。
やっぱ日本のね、こう特殊性というか、まあ治安がいいんだなというのを感じますよね。
うん、そうですね。
うん。ちなみに私あの昔ドバイに行った時に、あのドバイもカフェテリア的な、大学のカフェテリア的なところに自販機はあったんですけど、自販機以上に驚いたのがですね、はい、なんかプリクラ機が置いてあって、
ほう。
あの美魔女みたいななんかそういうのが書かれた、なんか意味わかってんのかみたいな感じを思ったんですけど、
う
ん、まあ、あの、イスラム教の国なんですよね、基本的には。
うんうん、
と、まあ、偶像崇拝的なものは禁止なはずなんですけど、うん、大丈夫なのかな、というふうに個人的にはずっと思ったんですけどね。
でも、偶像じゃないからいいんじゃない？
まあ、写真大丈夫なんですかね。
いや、だから。
あれをペタペタペタペタいろんなとこにシールとして貼るわけでしょ。
いやいや。
像っていうのは、単に物体的な像だけを指すとは限らないと思うんですよね。
だから、あれなんじゃない？その、現地の人用じゃないんじゃない？
いやいや、現地の人用、現地の人用。普通にね、撮ってましたよ。女子大生みたいな。
あ、本当？うん。まあ、それぐらいはいいんじゃないかな、写真。今、世の中が変わってきたんですよ、きっと。
まあね。まあそういうのを疑問に思ったんですけど、まあ、それぐらいでも逆に言うと日本のね、自動販売機の古いやつとかは世界にこう、どんどん、送られてるんだなっていう驚きもあってですね。うん、まあ結構新鮮でした。
なるほど。うん、はい。さて、タイトルのプラスアルファの話なのですが、昨日まで私の高校ではテストがあっていました、うん。昨日の教科には世界史が含まれていたのですが、そのテスト範囲は、先史時代からヘレニズム、古代ギリシャ文明まででした。そして、テスト問題を解き進めていくと、まさかのところに駆け上がりラジオ要素を発見しました。それは、ギリシャ文化時代には、職業教師が現れたが、万物の尺度は人間と主張した人間を答えよという問いで、その文言を見た瞬間に、私の脳裏には140回のソフィストもパワハラに悩んでいたという回が流れ始めました。ほう。おかげさまで無事、回答欄にはプロタゴラスと書くことができました。
うん。
他にも、アポロンからの信託。うん、うんじゃない。
そうだよね、みたいな。わかるわかる。
そうだね。言われ回答は、そうだね、みたいな。そういうことじゃないですか。他にも、アポロンからの信託を何というか、という問いを見たときには、何時自身の骨を知れというオープニングトークを思い出したり。
これはうまうまさんが好きなやつですね。まあ、骨を知れはないですけどね。骨はないですけど。
そうね。テスト中でして、くすっと笑ってしまいました。何時自身を知れっていうやつですね。
はい。
では、今回はここで失礼します。今後の配信も楽しみにしています。from 原崎ひやということで、いただいております。
うん。ありがとうございます。
すごいですね。バムの尺度は人間。
初期の世界史は倫理とすごくこう、同じ共通のところがありますよね。
そうですね。
そうですね。うん。
まあ、考え方は楽しいですよね。まあ、昔からこういうことを考えていて、今も、今の人間とそんなに差がないと悩んでいることに対して。
うん。
うん。まあ、そういうのはちょっと感じられるところがね、世界史やら倫理やらの面白いところかなというふうに思いますけどね。
すごいですね。うん、まさかの。まあ、昔のそういう話をしてたらいずれテスト出てくるんだろうなっていうのはあるんでしょうけど、まあ聞いていただいて、ね、テストの最中に脳裏でラジオ流れてきたらすごい鬱陶しいでしょうけどね。
まあそうね、でもよくタイトルが浮かびましたね、ソフィストタっていうね。ソフィストなんてポッドキャストのタイトルつけてる回なんてほとんど他の番組ではないんじゃないかって思う。
ちょっと怪しいですよね、逆に、うんうん、
大丈夫かこいつらみたいな、
なんかおかしくないかこの人たちはみたいになっちゃうんでね。
まあそれがね、毎回だったら多分親ってなるんだろうけど。まあそんなことないですからね、はい。アホみたいな回もありますんで。まあまあまあ。良かったですね。
うん。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして2つ目でございますけれども、キリトですということで、キリトさんからいただいております。はい。
はい、
ホネストさん、ウバマさん、グリーティーさん、こんにちは。キリトです。先日は読んでいただいてありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイスの回の放送で思うところがあったのでメールします。好きなアイスについてですが、僕は迷わずチョコミント推しです。で、それだけなのですが、うん、なんとなくメールさせていただきました。チョコミント推し。
あ、ありますね。
いいですね。チョコミント美味しいですからね。うん。あ、そういえば、今週の金曜日から人生初の定期考査でした。ほう。なので、まだまだ話したいことはあるのですが、勉強します。かっこ、ということで中1です。中 1! 中 1! これからも楽しく、ためになる放送をお願いします。長文乱文失礼しました。ではまたということで。
なるほど。ということはもう、想定よりもかなり若い方だった、
ね。キリトさん。
まあ、しかも、
すごいね。
中学生に上がったばっかりということですね。
そうですよね。うん、今、なりたてって感じですよね。
だから今までは小学生だったってことでしょ？
小6とかって、普通にお便りいただいてたと。
今まで、ね、あんまりこう、幼いなって感じをしたことが一切なかったんです。大人びてるってことですね。
リーヤさんの時も同じこと言ってましたよね、我々。
いや、リーヤさんも、あれ、リーヤさん、最初にいただいたの、いつは中3とかだっけ？
いやいや、小学生ぐらい。
小学校でしたっけ？
多分そうなん
だ。あ、そうかそうか。今、中学生か。いや、だから、最近の子たちはすごいね。
まあ、かけラジオを聞いていただいている方が、まあね、そういう。
いや、まあまあ、そうかもしれない。
結構、ね、ね、大人びた形の。
リアさん、小学生くらいにもらってるけど、今は高校生に多分、進学されてるから。
もう、かけラジオもだって5年以上やってますからね。
小中高と。
ごめんごめん。
いや、
その感覚がないわ。俺たちに。その感覚がない。もう、だって。いや、確かに、入社、ねえ、もう結構来ましたけど、もう結構ってそんなんでもないですけど。
まあでもさ、やっぱりさ、実際にね、お会いしてるわけじゃないんで、ああ、大きくなったね、みたいな感覚ってないんですよね。
ないね。
やっぱり。この、やっぱりさ、小学校、中学校、高校ぐらいってすごい成長するじゃないですか、性的にも顔つきとか。そういうところがやっぱ見えない分、
ね、
そう、やっぱ感覚として、最初の、あ、小学生なんだって驚きがずっと続けたりしますよね。
うん、初めてお便りくれた時、小学生やったのに、もうこんな大きくなってって言えないもんね、うん、だって。
わからないからね。
こんなに文章がロジカルになって。
もともと。
文章面。
そう。
文章面の違いをね、探すしかないですけど。
だからまあ、時々あるね、中間テストでしたとか、大学受験でしたっていう、その言葉一つ、ね、一つをこう、積み取りながら皆さんのね、
そう
時代
の
成長と、
ね、ですね、なんか記号みたいにね、
は
い、
うん、
まあなので逆に言うとそういう言葉をたくさん入れていただくと、こうなんとなくこう、あ、こんなにも経ったんだっていうのがわかるっていう。
いや別にそんな成長を感じさせたいと思ってる人もいないでしょ。いやでもほら、最初、一番最初に聞き始めて、中学3年で高校受験なんですって言ってる子がよ、もう大学受験も終えて、大学2、3年になってるわけでしょ、今。
そう。もうそろそろ就職あるよ。
はぁ、
ね。もう少し、あと10年ぐらいしたら課長になりました、みたいな。
いや、やだやだ。その時に俺たち課長じゃなかったらちょっとやだもん、だって。
こさエリートコースをものすごくね、突き進められてるかもしれない、
ね。ちょっとってなっちゃうからね。
まあね。はい、
まあまあ、でも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして3通目でございますけれど。これは、しおしおさんからですね、いただきました。ありがとうございます。うままさん、ほのしささん、クリンティーさん、1年ぶりぐらいにメールします。しおしおです。ということで。お久しぶりです。ということで。お久しぶりです。
お久しぶりですね。
すっかりご無沙汰になってしまいましたが、うままさんがパリにというエピソードを聞き、これはと思わずメール作成画面を開いてしまいました。うん。5月10日配信分をリアルタイムで聞くことができなかったため、すぐに反応できなかったのが大変に悔やまれます。うままさん、お仕事お疲れ様でした。ちなみに私は、先月、リヨンへ遊びに行ってきましたよ、ってこと。
リヨンも行きました。
リヨン、もう近くにいたということですね。
そうですね。
うままファミリーが近くにいらっしゃった。
パリに留学されて、ね、サックスを確か学びに行かれてるんですよね、しおしおさん。
そうそうそう、そうです。
なんか前に写真を、パリの桜みたいな。
あ、ありましたね。
一回添付していただいたじゃないですか。はい。あれがどこなのか。うん、もう僕バッチリと、ここかと思って。
同じ点、地点に立って。
同じ地点に立ちましたね。
パシャッと。
まあ、その逆斜めみたいな感じのところ
が。逆斜め
って
、
逆斜め。
逆斜めっていうキーワードが全然わかん、伝わらないと思うんです
けど。だから僕たちしかわかんないから逆斜め
って。そうですね。エッフェル塔に対し、逆斜め行こうか、みたいな、うん、ところから取れる。
地点がエッフェル塔なのね。うん。あ、そう。じゃあもうあそこら辺はブラブラと散歩しながら。
桜があるっていうか、ちょっとその桜の花びらもすごくこう、大きいんですけど、
うん、
そこがある通りが、あそこしかねえなっていうのがわかりますね。
うん、あ、じゃあ行った時にちょうど桜は咲いてたんですか？
桜の、なんか実はついてましたね。
あ、じゃあもう咲き終わった後ってことですね。
なるほどね。
そうですね。うん、やや遅い。多分日本よりやや遅いみたいな。
うん。そうだよね。ちょっと
北の方
だ
もんね、はい。若干寒いんで、
うん。なるほど。はい。さて、前回放送のセルフィー棒の回、うんうんと共感することだらけでした。ちょっと前の話になってしまうのですが、去年の12月にシャンゼリゼのクリスマスマーケットに行った時も、本当に危ないし迷惑だなと思う瞬間が何度もありました。通りは年末の雨横状態にもかかわらず、立ち止まり、道の真ん中で撮影する人がたくさんいたのにはびっくり。当人たちは楽しんで撮影をしていますし、語尾もかからないくらいなので、すみませんとも言えず。ただ、道を歩くだけだったのに、去年は、一昨年の倍ぐらい疲れたような気がしました。こうなってくると、文化や習慣、価値観の違いなどがあるとはいえ、基本的な観光マナーについては国際的な基準があってもいいですね。パリは観光客だらけなので、ついついこういうことに対して、敏感になってしまいました。なんだかすっかり勝負になってしまいました。皆さんお忙しいかとは思いますが、お体には十分気をつけて頑張ってください。これからも配信楽しみにしています。ということで、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
セルフィー棒の回もそうですね。やはり観光地に、こう、住んでいるとね、やたらとこう、セルフィー棒というのは目にする機会が多いですから、まあなんか基準が一つあってもいいんじゃないかなってのはやっぱり思いますよね。うん、
まあセルフィー棒、ね、
めちゃくちゃ売りさばいてる
ね人がいるっていう話ですよね、はい。
前も話したかもしれないですけど、まあ黒人というかね大量にそのセルフィー棒の棒を大量に持って、あとエッフェル塔のキーホルダーをジャジャジャジャってつけて売ってる、同じ型を売ってるんですよ。多分しおしおさんはね多分ああいうそういう手段いますねみたいな形で。多分伝わるかなと思うんですけど。で、まだ彼らの棒をね、買ってるんですよね、結構。
うん。いいじゃん、いいじゃん。
使い捨て的な感じなんですかね、そうすると、
そうだろうね、
現地で買って、現地で捨てるみたいなね。
うん。
そうですね、いくらで売ってるかにもよりますけどね。まあ多分、10ユーロとかね、くらいするんじゃないかなと思います。
でも、やっぱりあれじゃない？旅行行った先ってさ、結構財布の紐が緩むじゃない？
緩みますよ。
だから日本でさ、この金額ってバンって出された時に、いやちょっと、これ2000円ぐらいすんのみたいな。千弱か、まあちょっと無理だなって思ってても、こう、表記がちょっと違うだけでさ、こっちをかなみたいな。
まあ単位が違うからね。
そう、そんなんで買っちゃう人もやっぱ多いんでしょうね。
まあ、為替の儲け分でいけるじゃねえかみたいな、なんかよくわからんね、うん、思想が走ってね。
よくわかんないけどね、そもそもね。10ユーロで今、どれぐらい、
千
いくらか。
400円近いです。まあ、
そうだよね。うん、400、1500円くらいするわけですからね。やっぱり、まあそういうことなんでしょうな。まあでも、やっぱり観光に行ったら、 自分たちもそうですけども、現地の人たちもね、まあ、気持ちよく過ごしていただくというか、まあ、あの人たち、もう来んなって言われないように、まあ、していただくことだけ、まあ、注意していただければなと。
まあね、まあ、そこまで写真撮る意味が本当にあるんやろうか、というところも考えてね。
う
ん、
そうやね。
やってもらった方がいいと思いますけどね。はい、うん。
まあ、思い出はね、目に焼き付けるのが一番。ね、二番目に写真という風にしといていただければ、まあ写真をバシバシ撮ってる私が言うのもなんですけど、
うん、
ぜひセルフィー棒の扱いだけは注意していただきたいなという風に思います。はい、ありがとうございました。はい、
あと一通だけですね、ツイッターに来ているものを紹介していきたいと思います。
はい、
青空0630という方からね、いただいております。はじめまして、うん、青空0630と申す者です。いつも勉強やプログラミングのお供などに聞いています。私は趣味でゲームを作ったりしているのですが、お三方はパソコンで何かを作ったりすることはありますか？これからも楽しい配信待ってます。4月にいただいているもので、ちょっと遅くなってしまいましたけれども。というね、ツイッターで、リプライが来ておりますが。
ありがとうございます。
プログラミングを接しながら、
うん。
聞いていただいていることね。
これ、散らない？聞い散らない？だいぶ。
ああ、この番組ね。
番組聞きながらだとね。
まあ、半分くらい聞かないんじゃないですか？集中してる時とかは。
そういうこと。
音が入ってこないみたいなね。
そういうことね。
よくありますよね。ラジオとか聞きながらやってたとしても。
ちょうどいい距離感っていうのありますね。
うん。
まあ、BGM として聞いていただくという。うんうん、まあ、それぐらいでいいかもしれないですけど。うん、何か作ったりするの？私はね、コンテンツ作りますから。
コンテンツ何？って聞いてるんだよ。
コンテンツ。プログラミングじゃないですけどね。
コンテンツっていう言葉がまずそもそも、
そうそうそう。
パッと。
スタンプやらね。
伝わるかどうか。
LINE のスタンプも作りますし、動画作成もしますし、まあ言ったらなんか、プログラミングちょいとやることもありますけれども。まあいろいろやりますよね。
家でそれやります？でも。
たまにね。まあプログラミングはもうほんとたまにだけど。
うん。
まあ、だいたい動画作成とか、LINE スタンプ書くのはもう完全に家ですね。昔はね、フラッシュとか作ってましたけど。
ありましたね。
うん。まあ、ちょっと LINE スタンプそろそろね、第2弾出さないと、方々からちょっとグリーンティーさんが出てないという。
まだその声あるんですか？
結構ね、波があって、
うん、
そろそろ出さないんですかみたいな。ああ、そろそろかな。でも、グリーンティーの絵が思い浮かばないんだよな。
まあね、ゆっくりそこは。ね、
また厳しそうな。
いや、そう
なんだな。
うちのね、このグリーンティーというクライアントはもう全然こう、OK を出してくれないですから。
うん、修正が多そうですよね。まあ、
修正が多い
ですよ。
そんなに。
X しない
です。うん、そこまでね、
キャラクター化しろってうるさいです。
まあそういう要望があるってことはね、ちょっと考えなきゃいけないという感じですよね。
そうなんです。うん、いや、でもね、このラジオ以外でもスタンプを作ってくれっていうのはね、結構来るんですよ。プライベートでも。
まあ、最近は多いですね。なんかもう本当にたくさんのスタンプがありますよね。クリエイターズスタンプとか見るとね、サイトとかでも。うん、もう10万とかそれぐらいの勢いで、検索しづれえわ、みたいな。
しかもね、変わるんですよ。これから。検索の方法もちょっとこれから変わりますし。
う
ん、
まあそうでしょうね。
あと、
う
ん、申請上げてから承認されるまでの期間を2週間にします。今まで3ヶ月ぐらいかかってたのを、2週間にしますよっていうのを、もう LINE が発表したんですね。
うん。
だから。
その分なんか、こっちのもらえる金額がもうちょっと下がっちゃってるんですよね。
あ、そうです、そうです、うん。ちょっと下がるんですけど、まあそれでもね、申請から2週間っていうのは、まあ作る側としては非常に魅力なので、うん、これからもうさらに増えていくんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
まあ、ホネスさんはそういうね、コンテンツっていうものを作ってらっしゃるということ
で。そうです。私はね。お二人は。
馬場さんとかどうですか？
ああ、まあ、仕事ではね、もちろん作るんですけどね。
うん。
どうなんでしょうね。最近もう管理業務とかに回り始めてきたので。うん。
出た、管理職。
こう、自分の方で、ね、今僕、板挟み的な感じの。
中間じゃん、それ完全に。
そうですね。板挟みと自分で、うん。言ってますけれども。まあ、それについてどういう課題をね、やってったらいいんだろうか、みたいな、ドキュメント作成が多いですね。コンテンツ作成ってよりも、ドキュメントですね。いかにして社内の人間を納得させるかとか。
ああ、もうその立場になりましたか。早いですね。
まあ、お二人に比べて会社の組織体自体は、小規模なんで、 まあ、どうしてもそうなっちゃうんですよ。
もうね、うん、そこら辺のね、比較をしていくのはやめた方がいいよ、ホネソさん。
え
本当に今間さんが今言った通り、やってることも何も全部違うわけだからね。
まあ、
ね、
いやいや、早いなと思って。そうそうそう。
あんまりさっきのあのメールの件にもありましたけど、別にね、課長になりましたみたいな来ても別に、おーって思っとけばいいんじゃないかと僕は思うんです
けど。おーって、うん、
はい。まあ、いやいや、そんな、
人によって違いますからね。
そうそう、人によってだから違うというのと、やることもね、目指すところも違うっていう、まあそういうところが多様性というね。で、私はですね、まあ皆さんコンテンツ系というかですね、まあそのパソコンで閉じたものを作るっていうことが多いですけど、まあ最近はパソコンで閉じなくて、まあ、いろいろこう、他のものが動くっていうね、物的なものを作ることが多いですね。実際に存在する、例えば、機械が動くとか、メカニカルが動くとか、まあドローンとか、その代表例だとドローンのコントロールとかもそうかもしれませんけれども。そういうのが多いですかね、僕は。
それ設計するってことですか？
まあ趣味でもやりますし、はい、設計もしますし、会社でも。会社なんかは結構ね、組み込み系のプログラミングをしたりすることが多いんで、うん、ありますね。
うん。
うん、まあ、もともとポッドキャストは作ってますけどね、その、データの意味ではね。ま
あ
ね、
うん、ベースとしてそれはもうあるけどね。
そうです。なんで、まあ、パソコン内で閉じずにみたいなところを、こう目指していく。いうのが今のちょっとブームですね、僕の中でね。
そう思うと結構3人とも、そうなんていうんですか、こう、喋る職業じゃない、でエンジニアみたい、
うん
ね、はい、
うん。
クリエイターとか、なんかそういうところに近いものがあるのかなっていう中では、割と珍しいですよね、ポッドキャストで3人で喋ってるっていうのは。
うん。
そうだね。誰一人として喋る職業はしてないですからね、確かにね。
まあ喋る職業のハードルが高いことは、ポッドキャストやればわかるっていうね。
うん。なんか営業の人が来たら結構面白いのかなって思って、ガチ営業の人。
うん、あ、ガチ営業、そうね。
セールストークみたいな。
うん。
まあ私もなんか近しいことはやってますけど。
まあ、ホネスさんがだいぶそこに近いので、
う
ん、
そうですね。
まあ大体どういう感じで振っても、それはですね、みたいな。著名な、なんか専門家みたいな形で流暢に語られる時があるんですけど。
そう、もうそれはもう、職業病ですよ。
無茶ぶり OK です、うん。
まあ、なんか、職業の話すると話がどんどんあれですけども、もうね、最近もう全然、関係ない話しますけども、もう一つの職業だけを、こう、突き詰めてやるっていうスタイルはもう、ね、終わりなんじゃないかって気がしてきましたね、私ね。
で、一つの職業っていうのは、例えば企画なら企画ってこと？
いや、まあ、会社っていう感じですかね。
会社
もう副業とかバリバリやるっていうことをこれからしてった方がいいのかななんて。
ああ、まあそれは多分富士フイルムに代表されるように、昔はフィルムに力を入れてたけど、今化粧品にも手伸ばしますみたいな感
じ。
まあ、
会社の中でじゃなくて、自分として。
まあ、うん、フルスタックエンジニアとかね。そうそうそう。
ああ、そういうこと？
自分のフィールド決めずに、一通り何でもできるエンジニアとかね。
うん。あと、だから会社に所属はしているんだけども、自分としても事業をするとかね。
あ、何？あ、そういうこと？
うん。まあ、いろいろあるけど、個人的には、もう、副業とかも考えようかななんて、ちょっと思ってたりはしますね。
でも、副業 OK なの？
あ、OK です。
あ、そうなんだ。はい、それは、いいね。うちは副業 NG だから。
ああ、まあ、
あとどれくらい収益があるかにもよりますけどね。
うん、うん、まあ、そうそう。ただ、それは別に収益が、普通のね、本業に影響を与えなければ別にいいかなと思ってて。
うんうんうん、
ね、ただ、会社に黙ったりしてるとさ、ね、税金でバレたりとか嫌な感じになるから、まあ、それは伝えた上でみたいなね。
うん。うん、それ、伝えるときに、誰に伝えるの？総務とかに伝えるの？それ。
まずは直属の上司とかじゃない？ね。
あ、そうなんだ。
まあそういう人もいますけどね。
うん。
やってる人も。でもやっぱり、なんだろう、リストラとかさ、そういう危険性がこう増えていくリスクっていうのはあるじゃないですか。
まあまあね。
で、だから逆に言うとこっち側もリスク回避の手段を取るみたいなことは、これからいろんなね、僕いろいろハッカソンやなんやらの、でいろんな外部の会社との関わりがあったりする中で、ちょっと感じるようになりましたね。もっと自由にこう、働き方ってこれから変えていくっていうのもあるんじゃないかな。だから今言ったその青空さんのプログラミングとかのね、趣味みたいなところも、まあ実は副業的なところで本業会社以外にもこうビジネスになるかもしれないっていう、そういう可能性は十分あるんで、まあ皆さんもそういったスキルはちょっと個人的に磨くっていうのはね、 どんどんやってい
ったらいいんじゃないかな。まあね、手に職をつけておくっていうのは間違いないと思います
ね、うん。そうですね。常に一個だけっていうのはちょっと、常にプラン B も用意して。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあそうするとリフレッシュになるのでね、うん、今日ちょっと、例えば土日はちょっとこっちやろうかなとか、
うん、そうね。
そういう切り返しでメリハリをつけるっていう、うん、なかなかおすすめできるかもしれないですね。
うん。うん、
のようなね、はい、ちょっと話が取れましたけれども。
はい。うん、ありがとうございます。
はい。
そういうわけでですね、まあ、だいぶオープニングで喋ってしまいましたので、早速、本編の方に参りたいと思いますけれども、今日は、かけるタイムズがグリーンティーさんでございますが、今日は何を話していただけるんでしょうか。
今日は、5月17日に行われた大阪都構想の住民投票っていう、やつがありましたけれども、
うん、
まあ、あれ結構ニュースになっているんですが、まあ、僅差で否決になってしまいましたと。
うん、
で、まあ、あんま取り上げてこなかったもののですね、まあ、どういったことが行われて、何を目指していったのかと、なんで否決になったのかと。で、それに対して我々どういう、まあ、考えが持っているのかっていうのを、ちょっとね、大阪都構想自体を振り返りながら、これから自分たちの身に降りかかるものとかとの関係性も、見ていきたいな、というふうに思います。はい。
なるほど。うん。はい。そして、後半井戸端が押すムーマさんでございますが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。僕結構心配性なんで、
うん。
飛行機乗るの結構怖いんですよ。
ほうほうほう。
っていうことで、僕が今まさに抱えている飛行機恐怖症という、
うん。
恐怖症の一種なんですが、
はい。
まあ、これについてね、これを、まあ、まず飛行機恐怖症って何って話と、
うん。
まあ、まあ、お二人から飛行機経験を、聞きつつ、これを克服するにはどうしたらええんやろかというところをですね、うん、我々、かけらじメンバーが導き出すと。最終的にそれらの結果が僕の飛行機恐怖症を改善させるという。
なるほど。
そういう形で回していきたいなと。
ほう。
思います。
自分の恐怖症を拭うためにと。
そうですね。
うん、
なるほど。わかりました。じゃあ、早速、かけらじタイムズに参りましょう。
はい、大阪都構想の振り返りということで、振り返るも何も自分たちが主役ではないので、主役というか住民ではないので、まああんまり知らないよっていう人も多いのかなと思います。
うん。
大阪に住んだことある方いらっしゃいます？いませんよね、みたいなね、感じに今なってると思いますけれども、まあ、
聞いてる方で住んでる方いらっしゃる。
あ、そうですね。
まあね、さすがに。
うん。まあ、住んでる方、実際多分住民投票行かれた方もかなりいるんじゃないかなと思いますんで、まあ、このね、回を聞いた後にご意見といただければなというふうに思います。で、まあ、私自身は、まあ、何回も言ってましたように、今静岡県に住んでますので、大阪都構想とはかなり縁遠いというところになりますし、まあ、お二人も東京都に住んでいます。まあ、都というところではね、関連性はあると思いますけれども、まあ、直接住民投票できる立場ではないのでですね、まあ、ちょっと蚊帳の外から眺めている感じだったと思うんですけれども、まあ、秘訣になりましたと。まあ、ざっくり、のイメージでいいんですけども、この秘訣になったことに対して、ホネストさんどう考えてますかね。
どう考えて
るか。どういう、うん、なんか残念な気持ちとか、あ、そうなんだっていう、それだけのイメージを持ったとか。
うん、
ちなみに、大阪都構想の内容は、まあ、後で説明しますけれども、まあ、ご存知ですよね、大体。
いや、なんとなくはね。うんうん、なんとなくはわかるんだけど、まあ、厳密に中身を理解してるわけではないので、うん、まあ、正直なところを言うと、あ、否決されたんだっていうふうに思ってますけど、うん、ただ結果を見るにね、ああ、ま、これでも否決っちゃ否決なんだろうけど、これ否決のままにしていいのかなっていうのは思ったけど、
ね、うん、なるほど。
うん。
はい。私も同じような気持ちは持ちましたけど、うまうまさんはどうですか？
まあなんか、まあ橋本さん自体が若いじゃないですか。
うん。
なんで今回の指針というか、っていうのは割とそのこれからの社会のために頑張っていこうよっていう、全体主義でいこうっていう感じがしたんですけど、まあ、結構実際投票に来る人って高齢者の方のウェイトがすごく占めてるわけで、っ で、結局表のところを見ても、高齢者の表の方が割とちょっと伸び悩んでたと。
うん。
ところが秘訣の、まあ、原因にもなってるというところがあるので、ちょっとその表のウェイトで見たときに、ちょっと若者の立場がちょっとまだ弱いな、みたいな。っていうふうに思いましたね。うん、で、さらにこれから高齢化社会で、よりさらに高齢者の人数の方が増えていくと。と、よくその若者の人たちがあんまりこう投票しに行かないと、その分よりその、若者、これからの若者の人に割とこうきつい法案が通るよみたいなものがあるんですけど、これ結構それが普通に如実に出てきたっていうか、
うん。
目に見えてそれが課題として出てきたじゃないかなっていう。まあそれは大阪の話でだけじゃなくっていうね。
はい。
っていうのがちょっと出てしまったと思いました。
まあ高齢化社会の中で一人一票っていうね、のを出していくとですね、まあ、高齢者の比率の方が圧倒的に高いので、高齢者の得をする、結果になる可能性が高いよというのは昔から言われておりました。で、実は地方は、もう高齢化がですね、ある程度目処がついたところがあって、山を乗り越えるみたいな地方も、あるみたいなんですけども、都会はですね、これからガンガン増えていくと、高齢者はね。で、大阪も東京もそうですけども、まあそういう風になっていく。これからがまだ正念場ということのようです。で、まあその都会の大阪で、今回大阪都構想というね、ところを、まあ進めていくべきか、というのをね、投票する住民投票がありましたけれども、まあ変化をしたい、側と、今のままでいたいという側のですね、まあぶつかり合いのような、まあそういった選挙になりました。結果としても、拮抗しているということになりました。
そうですね。惜しかったって感じですね、うん、今回。
で、後でまあ選挙結果の件は述べますけれども、まあそもそもちょっと、まあ大阪都構想ってどういうものなのかっていうのを、まあざっとですね、箇条書き程度に触れながらですね、まあ最後にもう一度、語りたいなと思います。まあ、大阪都構想、一言で言うとですね、大阪市を廃止して、5つの特別区を設けると、いうことになります。まあ、これにより1つの特別区につき人口がだいたい34万人から69万人ぐらいの、まあ、小さな、都市のような形になりますと。で、現状が260万人ぐらい大阪市いるんですけども、まあ、これを1つの市役所で、まあ、になっていると。
うん。
で、269万人とかそれぐらいなと、もう広島県とか京都府の県の人口と同じぐらいなんですね。
ほうほうほう。
それを一つの市で、市長一人が率いていると。まあ、こういう状況なので、うん、まあ、それを分割しましょうと。まあ、東京都が昔東京府東京市だった頃、今の23特別区っていうのに、分けたのと。まあ、同じような考え方で、分割をすることでもう少しきめ細やかな住民サービスができますよっていう風なもとと、ものと、あと今大きなプロジェクトみたいなですね。例えばインフラ事業とか、まあ、大きな産業の進め方みたいな。そういうところは大阪府、府に任せましょうと。今それもね、ほとんど市がね、担っちゃってたみたいな
ん
ですね。
うんうんうん、
それを府にこう、任せて。で、まあ、特別区としては、まあ、住民に対してもう少しきめ細やかな、サービスをやっていきましょうというのが、まあ、一言で言った、大阪都構想の概要になります。で、まあ、もうちょっとわかりやすく言うと、今、借金地獄なんですね、大阪は。
うん。
まあ、こういうことをすること、大阪都構想の今言った、分割等をやることで、無駄をね、もっとなくしていきましょうということが、まあ、最終的な目的になります。で、今、ざっくり課題もね、ちらっと言いましたけど、今の現状の課題ってどんなものがあるかと。これは大阪都構想のありなしに関わらず、まあ課題になっているところなんですけど、今5つぐらい課題があって、
うん、
これはだから大阪都構想が今回可決しなかったので、今も残る課題ですね。で、まあ1つ目がですね、大阪府と大阪市がライバル関係にあって、税金をね、無駄遣いしていると。
うん、
例えば、まあ、建物建てるときにもですね、まあ、大阪市がですね、高さ260メートルのビルを建てました、みたいになったらですね、次は、 大阪府がですね、それよりも10センチ高いビルを建てるみたいなことで、なんかそういった高さ争いみたいなことをしてたこともあったらしくてですね、
うん、
まあそんなんでも2000億円ぐらいね、税金を無駄遣いしてたりとか、まあいらない建物のね、いらないところでこう、やるとか。まあ、これはまあ一種の大阪名物二重行政と言われてますけど、まあそういった、ライバル関係で税金無駄遣いにしていると。で、さらに二つ目がですね、その府と市の意見がなかなかまとまらないので、まあさっき言いましたインフラ整備等のですね、大きなプロジェクトはもう全然進まないと。
うん。
で、まあ具体的には、地下鉄の例がよく挙げられるんですけれども、大阪と東京の地下鉄を、見比べると、まあ何が違うかって、なんかイメージあります？
何が違うか。
何が違うか。どういうところが大阪と東京の地下鉄で違うかとかって。
なんか。
大阪の地下鉄あんまりね、乗らない。
うん、そうだね。
たまに出張でね。
この前乗りましたけど、ね。
新大阪行きますけど。
なんか、わかりづらいけどね、大阪はやっぱりね。
まあ、電車がね、わかりづらいっていうのはまああるんですけど。
民間じゃないとか、そんなことないな。
でも地下鉄の本数とかで言うと、やっぱ東京の方が圧倒的に多い
です、ね。まあ、そらね、うん、そらそうですよね。あと、綺麗さじゃない。
うん。まあ、路線のね、整備状況とかがまあ、いろいろ違うのはあるんですけれども、まあ、東京の地下鉄って、ま、いろいろ民間の地下鉄と乗り入れたりとか、東京都の都区内以外にも線路を伸ばしてたりするんですけど、なかなかそれが大阪の場合は、そのいろいろ、府と市の、調整がなかなかつかずに、本当は欲しいなと思っている市内以外の他の市とかにはなかなか伸びていけないと。
うん。
いうようなことがあるらしくて、まあ、これが一応ビッグプロジェクトが進まないようなことの一例に。まあ、なっていたりします。はい。まあ、なので、そういった他の市とか、府との連携ができてないというところが、うん、まあ、結構問題になっていると。で、また、さっきも言いましたね、人口が268万人から9万人、
うん、
ありますと。で、今でも市の中に区があるんですけれども、24個区があるんですけれども、選挙で選べる代表っていうのは大阪市長1人のみなんですね。
うん。
で、東京都の場合は、23区それぞれに区長がいて、その区長は選挙で全部選ばれて、教育委員会とか議会も全部区ごとにあるんですね。
うん。
それに対して大阪は、区に議会も教育委員会もないんです。で、区長は大阪市の職員がなるだけなんです。現状ね。うん、そこに自治権がないっていうことになります。そこを、だから大阪市長一人でまとめているという、まあ、ところが、なかなかきめ細やかなところに行かないと問題になってますと。で、さらに、まあ先ほど言いました借金がね、年々増えていってますと。大阪市民自体の借金。
うん、
で、財政破綻も恐れがありますと。で、実はまあさっきも言いました、鉄道事業とか、そういったものを大阪市がですね、大体大阪府全域の仕事まで背負ってたりします。なので、まあ市民の負担がすごく大きいと。で、実際、東京都民、東京都も借金あるんですけど、東京都民もね。東京都民の3倍の借金を大阪市民は一人当たりに背負っていることになっていると。
うん。
で、まあ、例え財政破綻するとどういうことになるか。夕張市って財政破綻したので有名なんですけれども。
はい、はい。
まあ、そうすると、まあ、何がどうなるかっていうと、まあ、税金がまず跳ね上がりますと。市民税ね。うんで、軽自動車税とか車の税金も、まあ、例えば夕張市の場合は 1.5 倍になりますとか、お風呂に入るのも税金がかかりますとか、下水料、ゴミ処理料、もうそれぞれに 1.5 倍とか、2倍とか、税金が跳ね上がると。まあ、これが財政破綻するとこうなりますと。まあ、そういった恐れがあるというところが、まあ、現状の問題です。ここはま、今も増え続けているんで、早めに解決しなければいけないと。
うん。
うん。まあ、そして最後5つ目が大阪市の職員が多すぎますと。で、さらに大阪市議会の給料が高すぎますという問題です。横浜市が比較によくテレビでもされてますけど、横浜市は人口370万人います。職員は1万9000人。で、人口268万人の大阪市の職員はどれぐらいいるかと。3万5000人いますと。
ちょっと多いですね。
はい。で、大阪市の市議会議員の給料は、まあ、大体月給が97万円というふうに言われています。全国で4番目に高い、給料。で、あとよく言われるのが、バスの運転手で年収1000万とかね。バスのロード、
大阪のね。
はい、大阪のね。
市バス、
うん。とかとか言われてますけども。まあ、そういったところに、こう、メスを入れたいなというところが、まあ、大阪都構想ではあったようです。
うん。
うん。で、まあ、都構想することで二重行政ができます、できないようになりますと。大阪市がなくなって、基本的には区になって、まあ、市と府の二重行政というのはなくなる。で、ビッグプロジェクトは基本的には大阪府の方に全部任せると。
うん。
はい。で、今24区ある大阪市の区は、まあ、権限がないので、それをちゃんと自治的な権限がある5つの区にしましょうと。で、さらに、まあ、区長というのは選挙で決定しましょうと。で、最後に、まあ、大阪市の事業、民営化して職員を大幅にカットして、行きましょうと。で、議員の給料も 30% カットすることで税金の節約、そして最終的には借金をね、どんどん少なくしようというところが、まあ、都構想で、まあ、問題解決をしましょうといったところになりました。が、まあ、実際は、まあ、ほぼ半々に割れた結果、否決になったと、
うん、
いうことになりまして、まあ、先ほどもね、ちょっと馬場さんから話がありましたけれども、この大阪の未来を決めた票の、反対票の多くはですね、高齢者だったと。
うん、
で、まあ確かに結果を見てみるとですね、まあこれはよくテレビとかでも出てますけど、20代からね、60代までと70代以上っていう、世代ごとの賛成割合っていうのがあって、まあ基本的には、60代まで全部賛成の方が多いんですね。なのに対して70代以上が反対票が多くて、まあほとんどそこで決まったんじゃないかと、いうふうにこう言われています。で、実際ですね、まあ先ほど具体的な制度に関してはそこまで説明しませんでしたけど、まあ今回の大阪都構想が可決することによって、敬老パスっていうね、地下鉄やバスの高齢者向け格安サービスが基本的になくなっていきますと。サービスがまあ、低下していきますということと、があると。まあ、それによって高齢者によって反対ムードが広がったんではないかと言われています。で、またですね、若者の投票率が低いということも致命傷になった可能性があると。まあ、いうふうにこう言われておりまして、まあ、基本的にその世代のね、まあ、高齢者の投票率の高さと若者の投票率の低さみたいなところがですね、今回、まあ、接戦になって接戦で競り負けてしまった要因になったんではないかなと思われます。
なんかこの部分、橋本さんなんか悔いはありますかって聞かれた時にないですみたいな。
うん。
でもこれがもう民意ですからみたいな。
うん。
話だったんで、橋本さん的にはもう、まあ、アンタッチャブルですよね。その誰が投票に来てとかって。うん、いくら呼びかけても、
うん、
だからもうこれが現実ですとしかちょっと残念ながら言いようがないですよね。その高齢者の方が積極的に投票する、若者が投票しに来ないという
そうで、橋本さん自体はですね、うん、やっぱりそういうね、もう悔いはないと、やるべきことはやりましたという話をされていましたけども、その中に含まれると思われるのが、若者に対してこう投票率を上げるとかっていうところには自分の力を及ばなかったんじゃないかというね、
うん、
ところも含んでいるんじゃないかなと思われますね。結局そこまで声がちゃんと届かなかったと、
うん、
うん、高齢者はまあ当たり前のように投票には来ますが、若者がやっぱり投票しないと勝てないということは、まあ橋本さん自身も分かってたんじゃないかなと思います。
うん、
うんうん、
で、まず多分投票に来ないようなその若者の人たちは、この結果で、あ、若者の投票が少ないんだ、課題だね、うん、みたいな話にすら来ないという、
うん、
ことが考えられるわけですよ。
うん、
そうだね。
で、なんか、今回でフラストレーションが非常に高まってる若者のね、そういう世代の人たちは、結局投票に来てくれてると思うので、
うん、
そう考えるとね、これ変わらないくて、ちょっと、まあ、そのフラストレーションが、ね、消えるってことがなかなかないんじゃないかなっていう。
まあ、橋本さん的には、 これでね、引退するというふうに言ってますけども、その中で、どうですかね、まあ、若者がここを見てどう思うかっていうところには期待しているのかどうかっていうと、どうなんですかね、そこは。この結果を見て。民主主義、なんか一言で言うと、民主主義のレベルを引き上げたみたいな話をしてましたよね。橋本さん自体が。で、そこには、まあ、今回ほどやっぱ接戦になった選挙ってあんまり僕を、記憶がなくて、うん。まあ、若者のどうのこうのって話はま、別にあるとは思うものの、やっぱり市民がここまで大阪の行政に対して真剣に考えるきっかけを作ったという意味では、まあ、これから大阪を変えなければいけないという課題を市民全体に提示できたっていう。まあ、そこは大きな功績なんじゃないかなと。
うん、そうですね、うん。だから次になる人は、橋本さんが過去にこれをやりたかったって、
うん、
まあ、思ってたことを、まあ、多分、まあ、全部は引き継がないでしょうけども、
うん、
すごくそれは影響がありますよね。
うん。まあ、そうですね。うん。でも今回いろいろとね、まあ、とはいえ、なかなかその内容が理解できないまま、強引に進めてきたところもあるんじゃないかっていう指摘もあって、
うん、
なかなかその都構想の内容がわからないと言われ続けていたものの、まあ、住民投票までね、来ちゃいましたと。いう部分もあるので、まあ、そこは今後ね、是正したいなっていうところは、まあ、あると思われますが、まあ、同じようなケース、これから、まあ、大阪だけではなくて、まあ、我々のね、住んでいる自治体やら、東京やら、まあ、もしくは、今、騒がれている憲法改正やら、まあ、いろんなところにこう、影響してくる事案だったんじゃないかなと。まあ思うんですね。まあなので、まあ我々選挙行きましょう行きましょうってよくね、かけらじの中でも言ってますけれども、ここまでやっぱり、この橋本さんのね、この大阪都構想によって、選挙の内容、これ全然関係ない自治体ではあるものの、今日興味を持たせてくれたっていうのは私は一つ、橋本さんすごいなと思うところなんですが、お二人はこの選挙に対してどういう評価をしていますか？
僕はすごく、これ、まあ、なんていうんですか。通らなかったけれども、
うん、
政治に対しての、国民の考え方みたいなのが、まあ、分かったっていうね、うん、のがあって、その、結果的には、ちょっとなんか若者に対してはちょっと残念なんだけれども、その残念にしても、どう残念だったのかっていうことが割とすごくクリティカルに分かったんで、
う
ん、
そうですね。
次回以降、若者の政治への関心っていう、その母体数というか、っていうのは、ちょっと増えていくのかなって、うん、政治にそもそもあまり来ないっていうね、
うん、
若者がちょっとなんか俺らに不利じゃねえかみたいな、っていうところをちょっと気づいてもらったり、あ、もちろんその高齢者の方がね、バスのその、割引チケットがなくなるとか、そういうデメリットがあるんであれば、それはちゃんと、例えばその人たちのフォローもちゃんとしっかりととか言ってればもしかしたらちょっと変わってたかもしれないので、
うん、
まあ、その部分は、その結果をちゃんと踏まえて、次に活かしてもらいたいなと思いますけどね。
そうですね。ホネストさんは？
まあそうですね。やっぱり、この人はね、もともとこう、テレビに出てて、こう、まあ、何？府知事になったり、市長になったりして、いろいろ経験されてる方なんで、やり方は新しいというか面白い人ですし、まあ、ここまでね、大阪の一つのこの、まあ、行政変えていこうというものに対して、これだけ日本全国を注目させた力はやっぱすごいなと、思いますしね。
うん、
まあ、ただそれをね、受けて、すごい僅差1万票ぐらいの差で、今回ダメだった。ですけど、それで、まあね、潔くやめますって言っちゃうのは非常にもったいないなっていうふうには思いますけどね。
うん。
あ、まあ、
うん。あ、どう
ぞ。橋本さんのスタイルが対決するっていう感じで、すごく、うん、大阪をぶっ壊すくらいの、
うん。
ノリでやってるわけじゃないですか。一旦再構築するために。
うん。
っていうところで生まれた衝突に、見事にその、和平をではなくて、とにかく対戦しに行ったわけですよね。
うん。
いろんな人たちと。 で、すごくこう、罵倒し合ったりとかって、そういうのがあって、そういうこう、対決しまくるって姿勢は、若者にはちょっとかっこいいなと映った部分もあるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、結果としてそれで負けてますので、
うん、
あの、戦うことが果たして本当にいいのかっていうね。もうちょっとその、協調性っていうんですかね。リーダーシップと、またその、間違った方向でバトルするとかの、またちょっと違うので、その共和性というか協調性みたいなところがちょっと入ってきた人が次これを担うことでもうちょっと良くなるんじゃないかなとは思いましたけどね。
うんうん、
まあ敵も作るけれども仲間も作るみたいなね、形が橋本さんのスタイル。まあいろんな人がいることが、まあ一つ僕はいいことだと思いますんで、まあ今回の反省点は次に生かすべきだろうし、
うん、
まあ逆に言うと、まあ、今回うまくいったことっていうのもあると思いますから。まあ、そういったところは我々もね、理解してやっていきたいと。で、最後に一つだけその、やっぱり高齢者が多いということが選挙でね、こう高齢者寄りの公表になっちゃうとかっていう、それはね、基本的にこれからも変わらないとは思うんですけど、まあ、そこってやっぱり高齢者と我々若者側のこう、一つ話し合いとか、お互いが理解し合うことみたいなのが、もう一つやっぱりこれからの課題になるのかなと。うん、どっちもどっちのためにっていう。なんかその辺が必要になってくるような気がしますね。
お互いの話の場はないですよね、うん、少なくとも、
うん。
なんか今後そういうところにこうメスを入れたうまい解決策を出せるような、政治家とか、そういった人が出てくる、もしくは我々で考えるっていうのが、まあ重要なことじゃないかなというふうに思いました。はい、ちょっと長く、なってしまったんで、まあ、この辺にして、次の井戸端カオスに移りたいと思います。
はい。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
飛行機恐怖症についてということでですね。
うん。
今回は飛行機の恐怖を克服しようぜという話をしたいわけなんですけれども。
うん。
お二人は飛行機って過去に何回くらい搭乗したことがありますか？
何回だろうね。
ざっくりで。
10回ちょいぐらいかな。
二桁台。
まあ俺も10回超えたかぐらいだと思いますけどね。
え、それは、行き、帰りで、2回。
まあ、そうですね。
あ、そういうこと？
いや、もうそんなんだろう、もう20回ぐらい。
う
ん、
そうですね。まあ、そしたら倍になるみたいな感じだと思うんですけど。うん。僕の場合は、海外だけでも、まあ別にこれ、自慢でも何でもなく、ただ単純に出張が多いって形で、中国とかベトナムとかフランスとかに、月1ベースでちょっと行ってるっていうのがあって、で、正直、それだけ言うと単純に聞こえがいいようには思うんですが、僕はすごく飛行機が苦手でして、
うん、
正直乗りたくないと思ってるんですよね。
ほう。
はい。で、まあそれで飛行機怖いとか言ってググってたら、飛行機恐怖症っていうのがまあ出てきたわけですよ。
うん。
で、まあ一応ウィキペディアにそういうふうに飛行機恐怖症っていうのがあるよという、恐怖症の一つだよっていう形でですね、あったんで、まあなんか、あ、そっか、やっぱり同じ人いいんだなと思って、というのがあります。で、ちなみにお二人は飛行機に乗ってた時に、なんか怖いなとか、うん、あと飛行機にちょっと乗りたくないなとか、そういうことをガチッと考えたりとかっていうことってありますか？
ありますよ。
うん。
あ、ありますか。
そうだね。
でも乗ると。
まあ、乗らざるを得ないよね。
まあ、行くか、みたいな。まあまあ、安全な乗り物ってなってるしな、みたいな。
うん。
魔法ついんだろうと。
うん。
まあ、できるだけ乗らないようにはしてますけどね。乗らなくていい場合は。
例えばじゃあこっから福岡に行きましょうとか、
ま
あ、
まさに俺だね。
ええ、
うん。
もう飛行機乗っちゃいますよ。
乗っちゃいますよね。そうそう。
全然時間が違いますから。
そうですよね。
うん、
もうやむを得ないです。
数時間差が出ますもんね。
うん、
でも俺新幹線で行く場合もあるかもしれない。
いや、
まあ、博多まで。
うん。あのね、空港が遠い。
時間が許せばね。
空港が遠いんですよ。うん、静岡
から。時間が許せば新幹線で行く可能性もあるんだけど。 まあちょっと今回のケースはちょっと無理かなと思って飛行機にしましたけどね、うん、私は。
ちなみに乗ってる最中に、つまり多分揺れたりとか、いろんな、ね、飛行機の中でいろんなことが起きると思うんですが、うん、怖いと、感じたことはありますか、
うん、
実際搭乗中に。
ありますあります。やっぱり乱気流とかに突っ込んでいくとね。
うんですね、かなり揺れますよね。
ふわーってするじゃん。
そうそうそう。
急激にいきなり落ちるじゃない、
うん、あれ100メートルぐらい落ちてるっていうよね。
いやーってなるね。
だいぶふぅーみたいな。
うわー、このまま落ちるんじゃないかなみたいな。ってのも思いますし、あとね、昔、着陸の時に怖かったのが、言ったかもしれないですけど、通常飛行機って全、後輪から降りるじゃないですか。
うん。
バーって後輪から着地して、前輪がドカンっていう感じなん
です。ややちょっと、後ろの方が下に来てるというか、かかとを踏むみたいな、そんな感じで。
かかと踏んで前、みたいな感じなんですけど、僕が乗った飛行機、ふーって、あ、到着だなと思ってたら、なんか、いきなり前がついたんですよ。
うん。
ドンって。あ、え？もう後輪ついてたっけなと思ったら、その後に後輪がドカンっていう。
はあ、
前のめりにこう、着陸してたことはありましたけどね。
それちょっと怖いですね。その分振動が2回来たっていう感じですよね。
そうそう、ガガンっていう。ええー、みたいな。まあ、ありましたね。
まあ、じゃあ、うん、お二人はまあ一応飛行機に乗って何かしらちょっと若干恐怖とかっていうのも、まあ、ちょっとだけありつつも、
うん、
まあでも交通手段としては、ね、短期間でまあ、運んでもらえるっていう最大限の魅力、
うん、
遠くにすぐに行けるっていうところで、やっぱりこう、使ってますよと。たまに揺れたらちょっとそれはちょっと確かに怖いよと。
うん。
そんな感じですよね。で、飛行機恐怖症は多分その程度であれば、おそらく恐怖症ということにはならないと思います。
ほう。
うん。
まあ、飛行機恐怖症の恐怖に対する対象なんですけど、まず墜落への恐怖、兵所への恐怖、高所への恐怖、死ぬ恐怖、パニック状態になることへの不安、状況をコントロールできない無力感、テロへの不安などが入り混じったものであるとなっているので、単純にちょっと揺れるのがちょっと怖いなくらいの、ああ、ちょっと今揺れたとか、ふーって落ちたみたいなノリであれば、まあ、恐怖症ではないと、
うん、
思いますね。多分、本当に、まあ、僕は本当に手汗がすごいことになるんですよ。わかりますか？
手汗がすごい。
まあ、なんか、はい、怖い、ね、もう本当に乗れないっていう人いますからね。はい、
緊張状態になっちゃうんですよね、うん、乗ってる最中に。
うん。
まあ、それ、離着陸時が一番多くて、
まあ、
1万メートルくらいですかね、通常の高度まで達したら、揺れが少なくなるじゃないですか。まあ、気流の影響も途中で受けますけども、うん、離着陸時の高度を変え、ね、上げ下げしてる時に比べるとはるかに落ち着くんで。
まあそうですね。
その、はい、中間ポイントではそんなにこう、ビクってなることはないんですけど、
うん、
やっぱりちょっと高度をちょっとずつ下げてるタイミングとかにですね、
うん、
ちょっとこう、プルプルプルプル震える時にとか。
あ、そう。
ちょっとあれってと、こう手を見るとですね、手がびっしょりと手汗がこう出てるっていうのがあるので、まあ、これ自分の気持ちだけじゃなくて、体にもそういうのがもう実際出てきちゃってる。で、もう乗りたくないと思っちゃってるんで。
なるほど。
うん。
うん。
まあ、それはちょっと恐怖症の中の、まあ、軽度な恐怖症に僕はちょっとなってるのかななんて思って、でその克服方法について今はね、ちょっといろいろ調べてみたわけなんですよ。
ほう。
ところがですね、まあ、結局、安全性についてはもちろんちょっとかなり、いいんですね。その、飛行機に乗って死亡事故に、まあ、遭遇する確率って、
うん、
一般的には 0.00009% みたいな、感じで、
うん、
これはまあ、8200年間毎日無作為に選んだ航空機に乗って、一度事故に遭うか遭わないかという確率というような形だったりとか、
うんうん、
あとはその、航空機系に従事してる、まあ、CA の方だったりとか、
うん、
あとは、まあ、パイロットの方ですよね。
うん、
そういう方々は、毎日それの、ほぼ乗ると思うんですけれども、多くの人たちが結局事故に遭わないまま、その人たちも仕事を終えていくと。いうことで、まあ、彼らの方が圧倒的に乗る回数が多いのでね。
そうね。
まあ、 はい。なので基本的には、そんなことにならないんじゃないみたいなのがあると。うん、で、飛行機恐怖症になってしまう、発症する原因っていうのは様々あるんですが、うん、ちょっと簡単に言っていくと、まあ、例えば、2001年のアメリカ同時多発テロ事件で、はい、テロっていうのがちょっとね、飛行機が4機くらい同時にハイジャックされて、
うんうん、
それぞれ事故で、まあ、その乗ってた人も亡くなってしまうと、いうところで、
うん、
飛行機に乗ってもしそういうなことが起きたら、100% 死んじゃうじゃんっていう恐怖を感じるようになったと。うん、で、これ実際アメリカで、その、年から1年くらい、統計したところ、自動車の事故が非常に増えたらしいんですよね。
うんうん、
で、死亡者数が1000人増加したらしいんですよ。
ほう。
これ結局ね、素直に、飛行機に乗ってたら、1000人も死んでないと思うんで、これなんでしょう。飛行機恐怖、飛行機回避するために自動車に乗ったら自動車で事故りましたっていう、まあそういうノリになっちゃってるのかなっていうのがあると。
うん。
うん、なんか本末転倒な
感
じがしますけども。
ね。まああとは自分が乗ってた時に乱気流にあって、まあ本当にすっごく揺れたと、とにかく。
うんうん、
まあ例えばこう、水とかね、なんか飲み物を置いてたらその飲み物が飛び出すくらい、ボーンって鳴るくらいになって、それは確かに怖い経験になる、なりますね。そう、物理的にやっぱりちょっと怖いですよねっていうところです。うん、あとは、なぜあんな巨大なね、ものが飛ぶのか、よくわかってないっていうふうに自分の中で理解できてないと、
うん、
そのなんか、その、わかんないけど飛んでるっていうのがちょっと怖いなという恐怖。
うん、
知らないからこその恐怖ってやつですね。
うんうん、
で、また最後に、まあ、飛行機が飛んでると空中なので、まあ何か故障した時にそもそも脱出できないですよねと。
うんうん。
車とかね、船とか、まだ何かしら自分の力で何とかなるかもしれないと。
うん。
っていうちょっとしたこう自分で何とかできる感ってのがあるんですけど、飛行機の場合はもう、もうパイロットとかに命を完全に委ねてる形
っていう
のがあります。全部その機長とかがどこに着陸するとか、有事の時に、うんうん、っていうのを全部決めますので、まあ、その場合はもう自分たちはもう何もできないですねという。まあ、これらのまあ原因が複合的にこう重なって飛行機が怖いっていう形でまあ囚われてしまうと。
うん。
で、結局僕いろいろ解説サイトを見たんですが、まあ、そのウィキペディアにもあるんですけどね、その要は死亡事故に遭う確率っていうのはもう本当に少なくて、
はいはい。
自動車事故とかと比べるともうはるかに少ないんですよと。ご安心くださいと。
うん。
というようなことが。わかってますと、
うん。
で、まあ日本で言ってもね、まあ日本航空の123便の墜落事故。
はい。
まあこれ最大、過去最大の、事故として歴史にね、残念ながら残っちゃってますけども、は
い、ね、
この年以降の、その、人命に関わる飛行機事故、国内では起きてないというね、
うん、
まあことが一つあります。なので、はい、国内旅行で行く人は、最近そういう事故は起きてないから、基本的には大丈夫だろうと、
うん、
いうことも言えるのかなと思いますね。
うん
うん、まあそういう形で、まずその一つの克服方法は、きっちりと数字のデータを見ることで、その確率ってなんか飛行機、ね、宝くじに当選する確率より低いんじゃないのみたいな、何百万分の一みたいな、そういう世界ですから。
うん、
そういう数字の安心感に結びつけるっていうところですよね。
なんか、あとでもこれやっぱり、なんか、若干騙されてるなって感じがするときがありません。例えば、自動車事故は、起こる確率は高いけれども、事故った時に死亡する確率とは別に考えてもいいのかな、
ね、条件確率にすると、
うん、
そうですよね。
なんかその辺をもうちょっとなんか噛み砕いて書いてくれてるサイトとか欲しいなとか思いますけど。
違う、もうみんな ね頭良すぎるんだよ。
どういうことですか？
考えちゃうからそういうこといろいろ。
ああ。
もう何も考えずに。
うん、ああ。自然の流れに身を任せると
。まあもちろんそれができる人は恐怖症じゃないんでしょうね。
だから多分僕とかはね。
うんうん、
いや、だから、この三人はきっとそういうことも考えちゃう。まあ、だからそれ以外の人がバカだって言ってるわけじゃないんだけどさ。
まあ、細かいところを気にするっていう意味ではね。
男の人で理系の人ってこう、ジェットコースター嫌いな人が結構いるじゃない。
うん。
いろいろ考えちゃって。僕も大嫌いなんですけど、ジェットコースター。 多分それに似た感覚なんだろうなと思うよね。
まあそうだね。で、だって過去にさ、自分が、よし、これで OK! って言って失敗したこと何度もあるからね。それが他の人間に起こらないことなんて考えられないんですよ。
そうですね。自分で電子工作したことある人分かりますけど。
そう。
ハンダ付けちょっとミスっただけで全く動かない。
そう
で、あの飛行機の部品一個一個大丈夫なのみたいな、
うん。そうそう。理論的にこうして、ちゃんとこうしてこうしてこうしたらこれができるって言って、その手順にやったのに、できねえなみたいなことがさ、過去に結構あるから、それをいくら説明されても、いや、この飛行機に対して僕もちょっと嫌だなって思うことはありますし、あの、特にね、この前僕、福岡から帰ってくる便か。帰ってくる便が、あの、ボーイング787だったんですよ。
うん。
別に意図してないですよ。あの、これに乗ろうと思って、その時間に合わせて行ったら787だったっていうだけなんですけど、
はい。
お、787だって、嬉しいなって思う反面、バッテリー大丈夫かなって考えちゃうんですよ、やっぱり。
そうだね。バッテリー問題あったからね、787。新しいから乗ってみたいななんて思うことはあるけどね。
そう。乗ってみたいなって気持ちがあったんで、うん、乗れて、しかもだいぶ空いてたんで、すごい快適に帰ってこれたは来れたんですけど、これ、バッテリーもし止まったらどうなんだろう、みたいな。その不安の方がちょっと、あの、飛んでる途中は、ありましたね。
新機種ね。新機種すげえ嬉しいけど、この iPhone 大丈夫かみたいなね。
そうそうそう。
初期不良あんじゃねえのみたいな。
そういうことなの。だから、飛行機全般で見たら大丈夫かもしれないけど、今から俺が乗るこの787って本当に大丈夫っていう。
それはね、あるよ。だって製品開発とかしたことあると思う、その辺ってどう、確率で守ってるからね。
うん、
絶対起こらないっていう、絶対っていう表現は基本的にはできないんで。
そうなんだよ、
うん。
しかも787はさ、他の機種に比べたら、断然そのバッテリーやらの故障率が高かったじゃない、
うん、
ある当時はね。今はもう大丈夫なのかもしれないけど。ちょっとそれから考えると、ちょっとビビっちゃいましたけどね。
まあ、気にすることは悪いことじゃないんだよね。
うん。まあまあ。うん。
あの、ある意味自分のリスク回避の。
そう、一つだからね。
そう、一つなんで。
うん。
だから気にしすぎることっていうね。そことの戦いなんだよね、
そうそう
この恐怖
心。気にしすぎて自分の健康面にこう、影響が及んじゃうと、ちょっともうそれは、もうちょっと楽に考えようよってなるんだろうけど。うん、
覚悟を決めるっていう精神力が、俺は大事なのかなとか思ったりするけど。もう、もうね。うん。
お二人の克服法っていうのは、まあ、基本その、今話に出た、覚悟を決めるみたいな。
うん。
もういいじゃないかと。いうことを、ま、一つあるってことですかね。
まあ、それもそうですね。あとはもう全く別のことを考えるからね。
そう。あとは乗らないっていうね。
まあね、うん。乗らなくて済むならね、乗りたくない。だ
から確率を下げる方法は乗らないっていう方向によって、あの、確率下げることは、新幹線だって乗車中の乗客が死ぬ事故って起こってないんで、0% の方にこうどんどん、とりあえずそっちにこうリスクは回避できるものは回避するっていうのを自分でもやるっていう。
そうですね。あと航空会社で過去に死亡事故起きてない航空会社っていっぱいあるんですよ。うん、
カンタス航空とかでしょ？
カンタス航空ね。だからあれ世界一安全って言われてますけど。なんかそういうところをあえて選んでみるとか、うん、あとは、あの、ジェットエンジン、
うん、
ですね。が、それ2機ついてるものと4機ついてるものとかがあるんですけど、
ね、うん、
その4機ついてたら大丈夫でしょうみたいに、うん、その機種で選ぶみたいなね。
1機なくなっても大丈夫だろう。
大丈夫でしょうみたいな。あの、墜落はねえだろうみたいな。のとかもありますけど。
そうね。
まあ、ある意味プロペラ機とかもいいらしいけどね。あの、プロペラが回るんで、あの、ジェットエンジンみたいにガッと止まってすぐプーッと落ちないんですよ。
うんうんうん。
あの、滑らかに。
惰性で回るから、
ね。滑らかに落ちていくっていう。うん、
でも、ハリソン・フォードも一回それ事故してましたからね。
そうだね。
プロペラ機でね。
そうですよ。
うん。まあ、ジェット機とよりは規模は小さいんで、まあ、抜けで安いっていうのもありますね。あの
だから、まあ、知識が多ければ多いほど、やっぱ不安要素ってどんどんさ。
そっか、知らない方が。
そう。だって、今のハリソン・フォードの話でも、ハリソン・フォードのニュースを知らなければ、プロペラ機が安全だと思って乗るじゃん。
あ、そうそうそう、そうね。
そしたら不安要素はないわけ
ですよ。ないですね。
では。でも、それを知ったことによって、恐怖が増しちゃうわけだから。
知ったら、マイナスのイメージを知ったんだったら、そのマイナスのイメージに対する解決策も一緒に知らないとダメなんだよ。
そうそう、もう理系の考えだけどね。
理系の考えだね。 だ確かにそうすると解決策ない。ザーマンウィングスの、あのね、副機長が暴走した時は、ドアの鍵閉められたら終わりじゃんみたいな形で、内部構造を変えないといけないですねってなってるけど、まあ多分具体的にじゃあその全機種にそういうのやりましょうって、多分そういう話にはまだなってないと思うんですよね。そうすると解決してないと。同じ境遇の人がまた副操縦士やってた場合、同じことが起きるかもしれないっていうのもちょっとありますし、あと LCC とかがね、今、その安くて行けるのがあるじゃないですか、たくさん。そこは結構、割とそのパイロットといえども低賃金だったりして、ちょっとモチベーションが下がってきちゃってるっていうところもあるんで、まあその場合はもう、ね、まあ ANA、アナとか、JAL を使うとかね。
そうね。
っていうところで、金額的に安心できる方の、航空会社をチョイスするとか、っていうのも一つ、ね。
僕もそういう意味で言うと、やっぱり乗るのは、もう JAL かアナしか乗らないです。
そうですよね。
僕海外行くのもそう
です。はい。国際線、まあ、ちょっとわけのわかんない航空会社、ちょっと怖い。で、有事の際に日本語の方がやっぱいいじゃないですか。
そうね。そうそう。だから絶対航空会社選びますね。そういう意味で言うと。
まあ多少高いけど。
そうそうそう。
まあ我々のね、昔の恩師はすげえいろいろなね、乗ってますけどね。
もう多分怖いもんないんでしょうね。
怖いもんな、すごいやと思うよな。
バンバン乗りまくってんかな、
そうですね。要はその、アフリカの方の航空会社とかを多分使って普通に乗ったりとかね。ね、その中で。
もう5000、5000、6000を乗ってますからね、多分ね。
そんなに？
まあ、
いや、てかもう現地の変なヘリとかに乗ってそうじゃないですか。乗ってる、乗ってる。なんだったら。
まあ、あそこまで行くとさ、どうやって恐怖をこう、ね、多分怖い思いもしてるんじゃねえかなとは思うんだけど、ね。
ゼロではないでしょうね。よっぽど麻痺してなければ。まあでもそうそう落ちんし、いいでしょう、みたいな。
でも、まあ、あの人みたいにこう着陸の時の風景を楽しんで写真に収めるぐらいの余裕をね。
確かに。
余裕を持っていればいいかもしれない。だから、馬場さん、僕もそうなんだけど、着陸の時やっぱちょっと恐怖心はやっぱ上がりますよ、僕も。で、その時に、極力ね、僕は怖いなと思ったら、外の風景を見るようにしてます。
まあ、外の風景はすごく楽しんでましたけどね。まあ、あと、まあ、いろいろ調べた中で、克服するためにどうすればいいかっていうのは、乗る回数を増やすって、逆説的
な。
逆に。そうすると、人間って経験的に、一回乗りました、大丈夫でした。もう一回乗りました、大丈夫です。もう一回乗りました、大丈夫でした。とか。だから、次も大丈夫みたいな、その、
まあ、機能法的な。
機能法です、
ね。車の運転のさ、一番最初の頃と似てるよね、そういう意味で、ね。
まあ、それはね、慣れないことに慣れていくっていうことだろうから、まあね。
うん、本当にたまにしか乗らない人は、やっぱり、ちょっと怖いねって気持ちが、またリセットされちゃって、あるんですけど、本当にもう、まあ、毎週っていうのは言い過ぎですけどね、まあ、2、3週に1回くらいのペースでは乗りますよっていう人だと、もう慣れちゃってきてて、で、多分揺れるフライトもあれば、ちょっと揺れが少ないフライトも出てきて、まあそういうのあるんだろうなって形で、
そうね、
すごくその、冷静になってくる、で。結局何回も乗っても結局大丈夫じゃんっていう経験則から飛行機は大丈夫という安心感につながって、まあ、
ね、
慣れてくると離陸するまでにもう寝ちゃってるみたいなことが可能になるわけですよ。
あ、そういう意味で言うと、僕これから、まあ5月1回、福岡来まして。
はい。
6月、7月も、もう決まってるんですよ。福岡出張。
ああ、それもじゃあ国内線というか。
そう、定期的に、もう福岡にこう、一月に一回行くっていうのが、こう、もう3ヶ月決まってるので、いかにね、この今僕が感じてる不安を、どう解消されたかっていうのは、ちょっと7月、8月あたりで、発表しますか。
自ら。
そう、体験談として。
じゃあ連続して飛行機利用したことによる変化。まあ
寝ればいいんじゃない？だから。
今、寝るのが一番だと思います。
そう。寝るのが一番いい気が
する。でもね、短いフライトだとそれできるんだけど、今回の馬場さんみたいに。
長いのはね。
まあ、12時間くらいですね。
そう。まあ、最初は寝れるけど、で、上空に行った時はまあ起きててもいいけど、もうそろそろ到着するなぐらいからこう寝始めるっていうのが多分一番いいかもしれないけどね。
まあ、ね、まあある程度、克服する方法に近いものは出てきたかなと思って安心してるんですが、まあ時間が来たのでね、そろそろ、
はい。
お開きかとは思うんですけれども、はい、まあ皆さんももし飛行機しょっちゅう使ってますとか、 本当仕事柄使ってるんですっていう方で、もしその飛行機恐怖症というものをですね、克服する。私はこういう考えで乗ってます。そうするとすごい楽ですよ、みたいな。
うん、
まあ。そういうお話がもしお持ちでしたらですね、うん、あの、メールを送っていただけると、あ僕とか、まあ、これからホネスさんも使う機会多いということですので、うんうん、助かりますというのと、また紹介させていただきたいというふうに思っております。
はい。
はい。今回は以上にします。
はい。ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、ということでエンディングでございますけれどもね。
はい。
今日はまあ、かけらさんも前半グリーンティーさんが大阪都構想についてね、お話ししていただきましたけれども、まあ都構想結構ねサイトもしっかり作られてて、まああれ見た方は今の現状大阪どうなってるのかっていうのを非常にわかりやすく解説されてたんでね、まあそれをこう見て理解される方も多かったのかなとは思いますけれども、まあね気になるのは、投票率が 66% ぐらいだったと。
うん。
で、そのうちの、結果が半々でしたと。ね。つまり3分の1が賛成、3分の1が反対。で、3分の1が投票いかなかったってことなんだよね。あの結果って。相対的に見る。うん、まあ、全体的に見ると。その残りの投票に行かなかった人たちの意見の中身っていうのを今更ながら知りたいなっていう思いはやっぱどうしても出てくるかなというふうに思いますけれども、
なんかねテレビでよく投票行った人にインタビューしてたりするじゃないですか、うんうん、まあその中で若者のね人たちが言ってたのでちょっと衝撃的だったのが、
うん、
親に反対票を入れなさいって言われたから、うん、わかんないけど反対にしましたって言ってるやつがいたんですよ。
ああ
若者でね、
うん。
なんかそういうのはちょっとなって思いましたね。
そうね。
うん、自分の意思じゃないじゃない。
うん、まあだからその家族の意思としてってことでしょ、うん。
逆にそれ選挙来るなってくらいのレベルですけどね。
そうだよね。
自分で考えないうちに選挙に来るんだったら、うん、せめて白紙で入れようと、
うん。なんかそういう票も多かったと言われてますね。
うん、
その、まあ、ある意味組織票的なものになりますけど、そういうのって。
だからまあ、なんでしょうね、その、自分の意見を持たない人たちっていうのも一定数いたのかなっていうのは思いますよね。うん、まあ、それはでも反対に限らず、賛成の中にもいたとは思いますけどね。
そう、どちらにもいたとは思うんですけど、うん、まあ、ある意味それはいいことではないので、自分の意見を持たずに他の意見にこう、ね、
そうだね、
惑わされて入れる。
一人の市民として行かなきゃいけない。
うんうん、
で、それを親に言われたからじゃあ反対入れるかっていうのではないかなというふうには思いますけどね。だから、もうちょっとその今の自分のその住んでるところの行政がどういうふうになるのか、なかなかでもね、わかりますよ。その20代大学生の頃にね、あんまりこう、そういうことをこう、がっつり考えるっていうのはできない。できないというか、やるのもめんどくさいなと思うかもしれないけど、う
ん。直近自分の人生で起きてることの方が、割と重要な課題だったりするから、
うん。そうね。若い時は。
選挙は二の次みたいな。
うん、まあ、だからあれですね。これから、まあ僕が、選挙、投票される被選挙権でね、持って、うん、なんかね、立候補するとかってなったら、市民一人一人のその人生のこれからのプランに対してこの選挙がどれぐらい大事かみたいなのをどう伝えるかが課題になってくると思います、ね。
そうだよね、
うん。そうですね。引き込まないといけないですね。
そうそうそう、
あ、やべ、選挙してこういう自分の意見を伝えなければって思うような、突き動かすことですよね、
う
ん、人。
そうですよ。だからまあ、ね、その、有権者たちはもう千差万別、いろんな人生を送ってる方ですから、ああまあ、ね、その一人一人にどう訴えかけて、自分の意見を、まあ、賛成させるかっていうところの、まあ、難しさっていうのは、もう今回、現れて、うん、まあ、それがね、今回、もう本当に僅差で半々だっていうようなところを、まあ、ある意味、 だいぶ頑張ったんじゃないかな
と。
いや、
頑張ったと思います。橋
本さんもね、
うん。で、こういったことを考えさせてくれたっていうところも一つの成果だと思いますので、うん、まあ一つそこは明るい題材かなと、
うん、
はい、思いました、
はい。思います。はい、そして後半、井戸端川さん、ママさんでしたが、飛行機恐怖症について、まあ飛行機、ねえ、飛んでるものってのはやっぱり怖い。で、私、つい最近、まあ、つい最近といっても1ヶ月ぐらい前なんですけれども、JAL のね、工場見学行ってきたんですよ。
JAL ですか？
JAL です
か？ JAL の。
JAL のね、工場見学行って、こう飛行機を今組み立てたり、こう修繕してたりとか、倉庫行って中見させてもらったりとか、まあ、飛ぶ、なんで飛行機って飛ぶの？みたいなのをこう子供に分かりやすくこう説明してるところに行ってきたんですけど、すごい良かったんですけど。
楽しそうですね。
楽しい。めちゃめちゃ楽しいんですけど、これ無料なんですけど、半年ぐらい待たなきゃいけないです、これ。予約制なんですよ。で、今ネットでその予約できて、半年先まで予約できたのかな？ 3 ヶ月か半年先だったと思いますけど、無料で、参加できますので、ぜひね、飛行機なんでどうやって飛んでんのとか、ちょっと不安だろうな、どれぐらい事故あるんだろうな、まあそういうことをね、こう楽しく分かりやすく見たいという方は、そういうツアーにね、申し込んで、まあ恐怖症を払拭していただくっていうのも一つの手かなというふうに思いましたけどね、
うん。
はい。まあそんなわけでですね、まあやってまいりましたけれども。駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを募集しております。まあ、先ほど馬場さんの言ってた飛行機恐怖症について、私はこういうふうに、恐怖症を、改善してるよとかですね、こういうふうに考えてますよ、みたいなところのお便りも募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りいただければと思います。Twitter の ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特殊テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい。
始まってたんですね、音楽。
あ、もう、スムーズに行きましょう。
ね、はい。まあ、そんなわけでね、211回の配信でございました。まあ、次回もう6月ですか。ね。6月、また、梅雨の時期だと思いますけれども、リフレッシュしていきたいと思います。お送りしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ウマウマでした。
それでは皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。